月に一度イザヤ書から説教をしております。先月は講談交換がありまして、園田教会の石原先生が説教してくださいました。そのため先月は、イザヤ書の説教はその機会がありませんでした。月に一度でも前の時にどんな話をしたのか、その内容を思い起こすのはなかなか難しいと思いますけれども、2ヶ月前ということになりますと、前回の内容をもう覚えておくという方が無理かもしれません。41章で語られてきたことを簡単に振り返りたいと思います。まず1節から7節では、主である神様を信じない異邦の外国の人々に、呼びかけられていました。主が2節にあります、東からふさわしい人を奮い立たせというふうにあります。この東からふさわしい人、そういう人物が現れるので、国々は彼にですね、打ち負かされて彼の支配下に置かれる、そういう様子が告げられています。たとえ偶像を作りそれを頼みとしても何の意味もないということが言われていました。それに対して真ん中の部分、8節から20節の部分では、主がイスラエルの人々を助けてくださることが書かれていました。このような人物が現れることによって主は救いを実現してくださいます。私はあなたを選び決して見捨てない、恐れることはない、私はあなたと共にいる神、そういうことが告げられています。その時点での状況がまだ困難であったとしても、まだバビロンの地で捕囚の民として生活をさせられている、そういう状況であったとしても、イスラエルの神である主は彼らを見捨てない、そのように記されています。そうして力強い救い、豊かな回復を実現してくださる、そういう約束の言葉です。そして今日の箇所に入ってまいります。21節以下では、再び偶像のことが語られていきます。今日の箇所では偶像礼拝人々ではなくて、むしろ偶像の神々そのものに向けて、異教の神々そのものに向けて語られている、そんな様子であります。21節をお読みします。訴え出て争うがよいと主は言われる。お前たちの論拠を示せとヤコブの王は言われる。主が偶像をとしてですね、偶像が建てられて拝まれているその異教の神々に向けて、何かこう挑発をしている、そういう様子であります。なぜ主がこのような挑発をされるのか、私たちには少しピンとこないところがあります。現在の日本でもさまざまな神々が拝まれていますけれども、それらの神々が何かそれほど大きな力を持っているようには見えません。ですから挑発をしたところでどんな意味があるのだろうかというふうに思えます。しかしバビロン帝国に捕囚として連れ去られていた人たちが、この挑発の言葉を聞いたときには全く違った感じ方をしたことだろうと思います。当時はですね、その国の軍事力がその国の神の力である、そのように考えられていました。神の力がその軍事力に反映している、その国が軍事的に勝利するということは、すなわち その神が、その国の神が力を持っている、こう考えられていたわけです。ユダ王国を滅ぼし尽くしたバビロン帝国の神々を挑発するということは、これはバビロンの軍隊を目の前にして、その軍隊の背後にいる神々を挑発する、そういう行為であるわけです。主がなさっているこの挑発の言葉は、そのような大胆な行為であります。訴え出て争うがよい、この言葉には何かですね、裁判でも始めようとする、そういう調子があります。どんなことを言う、どちらの言うことが正しいのか、決着をつけようではないか、そんな挑発の言葉です。このような主の挑発の言葉を託された主の預言者が、さらにこのように続けていきます。22節から、起こるべきことを私たちに示し告げてみよ、初めにあったことを告げてみよ、我々はそれを心に留めよう、あるいは来たるべきことを聞かせてみよ、未来のことを悟るとしよう、将来に関わる印は何か告げてみよ、お前たちが神であることを悟るとしよう、良くも悪くも行ってみよ、我々は共に見せてもらおう。初めにあったことを告げてみよと今言われています。人々が生まれる前、そのことを告げてみよと挑発をします。主である神様こそが初めに天と地を創造された、そういうお方でありますから、主こそが初めにあったこと、それを本当に告げることがおできになるお方です。他の神々には真実にそのことを語ることはできません。それゆえこういう挑発の言葉が出てまいります。あるいは来たるべきこと、来たるべきこと、これから先に起こることを告げてみようと挑発します。これも始めであり終わりであるお方、時間を超越されたお方である主なる神様にしかわからないことであります。主はご自身の計画にのっとって世界を完成へと推し進めておられます。他の神々には未来を支配することはできません。さらに、良くも悪くも行ってみようとあります。その神々の力を示して実際に行ってみよう、こういう挑発です。しかし計画をしたことを実際に行うことのできる、そういう力のあるお方は主である神様のほかにおられません。24節、しかしお前たちは無に等しく、働きは虚しい、お前たちを選ぶ者は忌むべきものだ。実際のところは無に等しい、そのようなお前たち、そのような神々を選ぶということは、そのようなものも選ぶものも忌むべきものだと言われます。バビロンの神々の力はバビロン帝国の軍事力と結びつけられて考えられていました。そのバビロンの軍事力を目の前にして、お前たちは無に等しく、働きは虚しい、こんなふうに宣言することはなかなか勇気のいることのように思います。イスラエル・ユダ王国は国自体が滅ぼされてしまいました。ですからイスラエルには独自の軍隊さえありませんでした。それにもかかわらずこんな挑発をする、 こんな挑発をして大丈夫なのでしょうか。かつて太平洋戦争中の日本では天皇が荒人神とされました。日本軍は神の軍隊とされました。そのような中で天皇は無に等しく、働きは虚しい、そんなことを言えば大変なことになっただろうと思われます。すぐに公安警察に捕らわれて厳しい拷問を受けたかもしれません。武器を持った人たち、軍事力を持った人たち、そういう人たちの神々を挑発する、それは大変危険なことです。この予言はバビロンでもイスラエルの人々の間に知らされていったものと思われます。それは戦時中の日本で天皇は無に等しく、働きは虚しい、そんなふうに言い広めるような危険で大胆な行為であったに違いありません。特に25節の言葉が実現しそうな兆候が現れますと、バビロンの人々の感情を魚でしたに違いありません。25節、私は北から人を奮い立たせ、彼は来る、彼は日の昇るところから私の名を呼ぶ、刀工が粘土を踏むように、彼は支配者たちを乳くれとして踏みにじる。私は北から人を奮い立たせとあります。先ほど振り返りました41章の2節のところ、2節には東からふさわしい人を奮い立たせとあります。同じ人物のことを指しているものと思われます。おそらくはペルシア帝国のキュロス王のことであると言われます。彼は将来的にはバビロン帝国を滅ぼすことになる人物です。そういう人物が軍隊を引き連れてバビロン軍を各所で破るようになりますと、バビロン人たちは神経をピリピリさせたことでしょう。そのような時期にバビロンの神々は虚しく、無に等しく、働きは虚しい、こんな言葉を口にすればバビロンの人たちの反感を買い、身の危険を犯すことになったに違いありません。この人物が各地の王たち、支配者たちを乳くれとして踏みにじる、こういうことが現実に起こっていきます。こんなことが起こるとはかつては誰も思い描くことができませんでした。バビロン帝国が本当に力を持っていた、そういう時代の事柄であります。26節、誰か初めからこれを告げ、私たちに悟らせ、前もって示し、その通りだと言わせたものがあったか。一人として告げたものはなく、聞かせたものもない。お前たちが言うのを聞いたものもない。このことが起こるのを人間は誰も予想しえませんでした。それだけでなく、お前たち、バビロンの神々もそれを告げることができませんでした。しかしこれはイスラエル、ユダ、その王国の首都でありますエルサレム、シオン、エルサレムのことを別名でシオンというふうに言いますけれども、そこで初めから告げられていたことでありました。27節、見よ、シオンに初めから告げられていたことはここに 実現した。預言者を通してこれはすでに告げられていたことでありました。実はエルサレムがバビロン帝国によって滅ぼされる前から、やがて主がバビロンを滅ぼし人々を再びエルサレムに連れ帰ってくださる、そのことが告げられていました。エルサレムの人々が偶像礼拝をし主から離れた生活をする、そういうことを続けていましたので、エルサレムが滅ぼされ人々がバビロンに連れ去られる、捕囚が起こる、こういうことがエレミアなどの預言者を通して告げられていましたけれども、その警告と同時に同じ預言者がやがて主がご自身の民を再び救い出してくださる、エルサレムへ連れ帰ってくださる、そのこともまた告げられていました。この27節の前半の言葉、見よ、シオンに初めから告げられていたことはここに実現したという言葉がありますけれども、これは直訳では初めからシオンに見よ、見よという言葉です。見よ、見よというふうに繰り返されています。初めからシオン、エルサレムに告げられていたことが今実現している、だから見よ、それを見よ、こう繰り返し呼びかけられているわけです。ただしバビロンの町にいたイスラエルの民は実際にキュロス王を肉眼で見ることができなかったかもしれません。ただ遠くの戦場で国々を破るそういう王が現れた、そんな噂を聞いた程度だったかもしれません。目の前にあるのは強力な武器を備えたバビロンの軍隊であります。しかしそれでも主は目の前にあるバビロン軍ではなくて、主が遥か彼方で実行されていることを見よ、見よと呼びかけられるわけです。このことを行っているのは私である、その人キュロス王を奮い立たせたのは私である、今こそ初めからシオン、エルサレムに告げられていたことが実現するのだ。イスラエルの人々が自前の軍隊を持っていない、そんなことは問題になりません。自分たちには力がない、そんなふうに諦める必要はありません。主はイスラエルの民ではないキュロス王をも用いてイスラエルを救い出すことがおできになるのです。新共同訳聖書はこの27節の後半が28節の1行目にかかるようにですね、解釈をしまして言葉を補って訳しています。しかし多くの翻訳は27節で一旦切りまして、エルサレムに良い知らせを伝えるものを使わそうというところで区切っています。詩の文章、詩文でありますので解釈が難しいわけです。私もこの27節で一旦区切って、そして28節の1行目は、むしろその続きの方に2行目以降に関係している、そのように考えるのが良いのではないかと思います。つまり異教の神々偶像にはこのことに関して答えを与えてくれるものが一人もいないということです。今起こっていることについて助言を与えうるもの、助言を与えてくれる神々もいません。問いかけても ふさわしい答えを答えてくれるものはない、一言も返さないとあります。まさに29節、見よ彼らはすべて無に等しく、技も虚しい、そういう現実です。彼らのいた像はすべて風のようにうつろだ。軍隊がある、力を持っているように見えるけれども、実際には無に等しい、威厳に満ちたその像がある、いた像、鋳造がある。しかしそれもまやかしであり、うつろだと、その正体を暴かれるのです。このように聞かされても、目の前にあるのはバビロン軍、大変力を持っている軍隊であります。どう見てもこの軍隊は力を持っているように見えます。またその背後にある神々の鋳造も威厳に満ちています。そういう現実を目の前にしている者にこそ、主は見よ見よと呼びかけられます。初めから告げられていた、あのことが実現しようとしている、あの救いが与えられようとしている、あの解放が訪れる、見よ見よと呼びかけられているわけです。私たちの目の前にある現実はどうでしょうか。個人的にも、あるいは家族の間でも、さまざまな問題があろうかと思います。自分ではどうにも変えられない、解決できない、そんな問題が目の前に横たわっている、そういうことが私たちの生きている現実の中で起こります。社会の中でも、あるいは政治の世界でも、数えきれないほどの問題があります。このような厳しい現実を解決することなど不可能である、そんなふうに見えます。少なくとも私たちには解決する力がありません。どう考えても私たちには解決する力がありません。こういう自分にはどうにもならない厳しい現実を目の前にしている、だからこそ主はご自身の技を見よ見よと呼びかけてくださるわけです。目の前にある力があるように見えているその問題の力は、実は無に等しいものだ。彼らが行っている技は虚しいものに過ぎない。彼らは私たちの人生を左右しているように見えるけれども、彼らは実は何もわからない。そのように正体を暴かれるわけです。主が語っていることに耳を傾けるよう、主は私たちに呼びかけてくださっています。目の前に横たわっている問題は決して動かしがたいものではありません。本当に力のあるお方は、初めからあったことを知っておられるお方であります。来たるべき未来のことをもご存知の方であります。イスラエルのように軍隊を持っていなくても敵を打ち負かす、そういう解放を与えることのできるお方であります。ですから私たちに力がある必要はありません。私たちに力はなくても主が力を発揮してくださいます。目の前に横たわる難しい現実に心を奪われてはなりません。見よ見よと呼びかけてくださる主に耳を傾けたいと思います。主が行ってくださる救いを私たちの拠り所としたいと思います。 初めからあらかじめ告げられてきた主の救いの言葉を主が必ず実現してくださるからです。お祈りをいたします。主よ、私たちの目の前には